こんばんは。
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 先日なんですけど、先日って言ってもね、この収録日ベースで言うと昨日なんですけど、
はい。
はいはいはい。
ドラクエ模型部っていうのに参加してきまして。
はい。
はいはいはい、はい。
うん、これドアラジの83か4ぐらいに、
うん。
出てもらった、コナタンさん。
はいはい。
が主催されてる、まあ、いわゆるプクリポがほとんどなんですけど、
うん、
プクリポの、模型を作って、それを、その、自分のキャラクターの模型を作って、最後自分で仕上げましょうっていうやつなんですよ。
はい。
これが、まあ、ハッシュタグのね、ドアラクエ模型部でね、
うん、
かなりの画像が上がってるんで、それね、見たことない方は一回見てもらったら、どれぐらい、クオリティの高いものかっていうのは分かると思うと思うんですけど、
うん、
これ行ってみてね、
うん、
まあ楽しかったですよ。
僕は写真は見ましたね。
私も見せていただきました。
あ、参加されとんだなと思って見てましたけどね。うん、
僕、実はね、小学校の時に、うん、まあ、ガンダムのプラモデルがめちゃめちゃ流行ったじゃないですか。
はいはい、
はいはい。
あの時期が僕が小学校だったんですけど、もうそれ以来ほぼ作ったことなくて。
模型というものってことか？
なんですよ。
ほう。
まあ、大学の時にね、ちょっと気まぐれで、友達とビルバイン。
ああ、いいですね。
ダンバインのビルバインを、もうほんまに気まぐれで、その場でプラから2種類ぐらい買ってきて、
はい。
で、友達と、うん。友達と一緒に、こう、まあ、2種類の、プラカラーを組み合わせて、ツートーンで作ったりなんかして、はいはいはい、まあ、うん、それなりに楽しかったんやけど、
うん、
趣味にするっていうほどでもなくて、
うんうん、
で、ずっと、そういうのに触れてこずに来たんですけど、
はい、
今回、コナタンさん、コナタンさんは前に4月の、山形の、
うん、
山形らのオフ会で、
うん、
ケンタロウさんも一緒に会ってますよね。
はい。
うん。あの時の、まあ、陽気な方のイメージだったんですけど、
はいはい。
よう喋る方のイメージだったんですけど、
はい。
ね、模型部の時のね、コナタンさんはね、
うん。
めちゃめちゃかっこいいですよ。
あ、職人の顔になるわけですか？
職人なんですよ。もう先生なんですよ。
ああ
。うん。もう僕なんかもう何していいかわからんから、もう全部教えてもらうわけなんですけど。
ほら、料理教室とか、カルチャースクールみたいなのあるじゃないですか。
うん。
やっぱりなんか、講師の先生とかって、やっぱイメージってかっこいいですもんね。確かに。
そうそうそうそう。やっぱ教えてくれるとね、やっぱめちゃめちゃかっこよくなるんですよ
ね。なるほどね。
で、細かいところなんかはやっぱ僕できないんで、細かいところをこう、縁塗ってくれたりとか、
はい、
目入れてくれたりとかね、
うん、
してくれるんですけど、もうその、もう、何？鮮やかさ？
ええ、
もう職人ですよ。もう心を決めて、こう、パッと、迷いなく入れてくる感じね。
はいはいはいはい。
うん。あれもうめちゃめちゃかっこよかったですね。
うん、
で、まあ、作業自体はね、
うん、
まあ、素体っていう形で、
うん、
ある程度形はもう出来上がって作ってきてくれるんですけど、
はい、
あらかじめこちらのキャラクターの画像を送って、
うん、
で、うん、こんな感じでお願いしますって言ったら素体が上がってきて、で、それを、まあ、バリ取りしたりとか、
うん、
磨き入れたり、ヤスリとかでね、
はい、
なるべくこうカラーが塗りやすくなるように、
うん、
綺麗にしてから作業に入るんですけど、うんうん、まあそれがかなり時間かかったんですけど、
うん
うん、結局僕が着いたのが昼の1時ぐらいで、
はい、
で塗り始めが多分4時ぐらいやったんちゃうかな、
はあ、
もうその前の作業がめちゃめちゃ時間かかったんですよ、
うん、
そこまだ色塗り作業ですよね、う
ん、そこから色塗りなんですよ、
うん、
で最初のうちはやっぱりもう綺麗に塗ろうと思うから、
うん、
もう丁寧に丁寧にやってるんですけど、どんどんどんどん時間が足りなくなっていって、
うん、
あの、もう一番大事な、あのドアラジ服を作ったんでね。
ああ
の、水色の、道具使いの装備なんですけど、あれを、その、水色の部分とか一番大事な部分じゃないですか。
は
あの辺がね、時間が足りなくて、だんだん雑になっていくんですよ。もう、家で僕、その追加の作業ができないから、道具がないから、もうここで全部仕上げてしまうと無理だと思ったんで、あの、ベルトの部分なんかもう、かなりもうザザザって感じで縫ったんで、まあ、遠目に見たらね、そこそこちゃんとできてるんやけど、やっぱ近くで見るともうすごいはみ出しまくってるし、これもうちょっとペース配分してしっかり作りたいな。だから、これはもう一回やったら行きたいなと思うような感じですね。
ああ、なるほどね。
うん。あの、行った方みんな言ってましたわ。また来たいって。
ああ。
これ作った写真今見てますけど、いい出来じゃないですか、これで見ると。うん、
ですよ。
うん、そういう風に映しましたね。
なんか味があった感じ。
ほら、東京のでやったりとか、まあ、大阪もこれ去年に引き続き2回目とか言ってましたよね、これ。
そうですね、2回目ですね。
で、つどつどその写真なんかもアップして、私もリツイートしたり、いいねしたりするんですけど、
うん。
去年よりさらにバリエーションとか増えてませんか？
増えてますね。やっぱオーダーが入ると、うん、それに応えようと思って、こう、作らはるみたいなんですね。
その辺が職人ですよね、もう
ね。そうなんですよ。それもう、かなりの精度ですよ。ポメスケドンさんが、麦わら帽を被せてほしいって言って、ほんなら、こう、コナタンさんもこれどうしようかって迷ったらしいんやけど、結局上がってきたらすごい可愛らしい麦わら帽できてきましたからね。素晴らしい。
何名ぐらいでやられたんですか、今回は。
結局、12ですね。結構入れ替わりだったんですよ。うん、そのみんなの、入れる時間がバラバラだったんで、
はいはいはい。
朝10時ぐらいから来て作業されてる方とか、
ああ、なるほど。
うん、途中で抜けられる方とか。
そう、完全にそうすると、コナタさんなんかべったりなんですね。頭から。
べったりでしたね。
へ
ぇ
ー。うん。
結構何時間ぐらいやられたんですかね。
朝10時から、コナタンさんは夜の8時回ってます。8時半ぐらいかな。
もう、おかげで12時間、おるような感じですね。
ですね。
はぁ。
もともとはね、7時までの作業のつもりで、で、後片付けやら何やらしてたら8時ぐらいになるやろうということで、その、ご飯をね、
はい、
食べに行く予定を8時にしてたんですよ。でも全然終わらなくて、で、まあ、そこから歩いてね、すぐのところだったんで、その、すんません、8時言ってたけど、無理ですわ、8時半にしてくださいって言ったんやけど、結局8時半も間に合わずに、向こうから催促の電話かかってきて、すいません、必ず行きますんで、言うて、で、それもね、写真あげたんですけど、その後、近くのね、カレー屋さんに行ったんですよ。コナタンさんと、あと何人か、関西支部のメンバーとか何人かで行ったんですけど、まあまあそこでも、模型の話やら何やらえらい盛り上がって、もうみんな終電ギリギリまで飲んでましたけど。
なんと。
まあいずれにしても、これまあ、これまたちょっとうちのね、ドガラジもかませてもらっていただいた部分もあるんですけど、まあ当然そこには、それ以外で私参加したいって来られた、まあ、ツイッターのフォロワーさんとか、それに関わる方とかもいらっしゃるんでしょうけど、これだ、やっぱりドラゴンクエストをね、その、基盤にして繋がるってことは、やっぱり、我々にとっては幸せなことですよね。
ああ、そうですね。で、今回もね、その、作業中はほとんど話する時間なかったんですけど、そのカレー屋さんでね、そのドアラジを知らない人にもこう、こう、ポッドキャストっていうのがありまして、みたいな話をもう、コナタンさんが一番熱く語ってました
よ。ありがとうございます。
ポッドキャストが面白い面白い言うて。
もう最近楽しい話ばっかりよね。
です
ね。
はい。
もうね、本当に、そうやって、また、楽しく、こうやって、我々で、我々がこの、私もほら、以前に喋ったと思うんですけど、こう、俺たちのやる、ロールプレイっていうのは、こういうことなんだと思ってね。 ちょっと使命感を帯びて、え、ね、また、ここからもうちょっと言いますけど、150回ですよね、富士もね、もう間もなく。
はい、はい。
に向けて、ちょっと、またホップステップをしていかないといけないと思いますので。
はい。
はい。
やっていきましょう。
はい。はい。
それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの B 級10ドアチャックレディオ第145回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、今回ですけど、
はい、
ドラゴンクエスト TV、秋の文化祭ということで、放映がありまして、
はい、
その中で、まあ、いろいろ様々なイベントというかね、運営、それから、初心者対象を含めてですね、いろんなことやってたみたいですけども、
うん、
今年はですね、もう11月のバージョン4の発売を控えているということで、
はい、
特にディレクターも変わって、今回はバージョン4インダイレクトということで、今日のドアラジオをお送りいたします。
はい、
はい、待ってましたねこの情報コーナーね。
うーん、はい、ですね。
とはいうもののですね、本来もうちょっと取りだめ的にしてるこのドアラジオなんですけど、もうこの145回差し込みですわ、
うん、いつものパターンですね。
そうそうそう。なのでね、スクイニさん、うちの都合も考えていただけないですよね、多分ね。というわけで、今日ちょっとオープニングはサクッと終わりますけども、はい、はい、今日はじゃあ、お二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
友達。
本編でございます。
はい。
はい、本編の方ですけども、いつも通りまんまるどんさんより、リンクを拝借しております。合わせてご覧ください。
はい、
はい、バージョン4の新情報をまとめましたということで、
はい、
こちらの方をお送りいたします。はい、じゃあピッチカートさんから頭からいきましょうかね。
はい、
はい、
安西先生の開発運営方針の方から参らさせてもらいますね。
はい、
お話に力を入れ世界観を深めます。マルチプレイコンテンツを強化します。既存コンテンツを盛り上げていきます。キャラクターのおしゃれを、促進します。情報発信頑張ります。
はい、以上5点、
はい、
ね、
はい、
はい、でこれ1個ずつちょっと取り上げていきましょう、
はい、
まず
はい、
お話、まあ、ストーリー、メインストーリーの話なんだけど、
はい。
はい。まずざっくりと、これまでは20週に1回でしたが、13週に1回のメインストーリーを更新いたしますということです。
はい。
はい。これは、まあ、ちょうど、パワポの画面がわかりやすくなってましたけども、
ああですね。
はい。今までは、2. いくつですか、もう 2.3 か4ぐらいから、この、小数点が上がった時に、前期後期と、あって、
はい。
それの間が10週10週ですよ、と。
うん。
で、なおかつ、前期のタイミングでしか、要はメインストーリーの更新がないために、3.4 から3.5 に上がるタイミングでしかメインストーリーが上がらないと、いうことで実質20週ないしは実にそのタイミング的に1週2週ずれ込んだりする場合もあるので、 我々からすると、まあ、一月が4週ないし5週と考えればですよ。
うん。
まあ、4ヶ月から5ヶ月。
うん。
ぐらいは待たなければならなかったということになるんですけど。
うん。
これが13週。
3ヶ月、ないしは4ヶ月入らんぐらいですね。
うん。という形でのメインストーリー更新となるということですね。
まあ、前々からストーリーを今回早くするはおっしゃってましたよね。
うん。
で、前期後期をやめるということで、
うん。
うん、まあ、前期後期をね、その、バージョンアップに入れるとしたら、バージョンアップの間隔は長くなるんですね。
そうなんですね。
あ、
うん、だけど、メインストーリーは早く来るっていう。
うん
うんうん、
でも要望としてはメインストーリーが早く見たいという要望が多かったから、
うん、
まあそれに応えたという形でしょうね。
そうですね。はい。
あの、もともとね、あの、藤沢さんがディレクターやった頃に言ってたんですけど、そのバージョンアップっていうのは10週単位でやるって言ってたんですよ。うん、
はいはいはい、
うん。で、それを守っていくのに、もうどうしてもしょうがなくなって、前期後期っていう分け方になっていったんやろうけど、うん、
あ、
うん、それがちょっとやっぱり、ここまで来ると、この流れはおかしいやろうということで、それを廃して、13週になっても、ストーリーを進めていこうっていう、まあ、そういう意気込みでしょうね。
うん
う
ん
う
ん、
まあ、これ、逆を捉えればですよ。その、まあ、そのね、ずっとこのドアラジでもその、例えばバージョンアップの特に後期。
うん、
後期っていうのは要はマイナーアップデートなんですよね、これね。
そうですね。
ちょっとしたコンテンツの追加とか、あの、変更点、大幅変更点みたいなものをちょっと変える程度の後期バージョンアップというふうな捉え方で、行かざるを得なかった部分があって、
うん、
我々インダイレクトやっても、こう情報薄いなと思ったことあって、やっぱ少なからざるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、それが変わる。まあ、だから、正直、後からじゃあ、ロードマップの話もしたいと思うんですけど、その、かなりその、詰め込み感があるんですよね。こんだけ、うん、大丈夫かいなと思うぐらいの、あの、バージョンアップを図られるんですけど。
うん。まあ、前回のに慣れすぎてしまっているのもあるかもしれないですね。
うんですね。うん、まあ、仮にそれが、あの、また遅れたとしても、前回のような、こう、スカスカ感があるような、感じにはならないんじゃないかなっていうところは感じますね、私も。
うん、まあ、これがね、バージョンアップ初日にね、この全部導入して、うん、その一気にお祭り騒ぎになるバージョン1の頃みたいになるのか、
はい、
それともそのバージョン 4.0 の期間中どこかで実施しますよっていう形なのかはまだそこまでは言ってないですけど、
うん、ですね、うん、この日からこの日から言うかもしれないし ね、
うん、まあ、どっちがいいかはね、僕らもまだ分からないしね。
と、まあ、これ意気込みは感じますよね。
意気込みは感じますかなり、うんうん、
はい。で、メインストーリーに加えて、
はい、
サイドストーリーもいや、あの、いろいろ手を入れますよっていう話、
うん
うん、
で、まあ、これパワーポにありますけども、
はい、
メインストーリーは語りきれなかったお話を追加しています。新シリーズ2つ、約束の旅人、それから時を巡る命題っていう形で2つ先に発表されました。
はい、
はい、新しい町やフィールドにはフリークエストをたくさん用意しました。
今までで過去最高数のクエストを用意したと話していましたって書いてますね。
うん、
うん
うん、ですね。で、新シリーズ約束の旅人っていうのは、写真に載ってますが、
はい、
新井くん、
うん、
彼がメイン。実はあの、うん、新井くん、まあ、それから彼が化けるっていうネタバレをしてしまうとあれなんですけど、のあの、のもかなりそのファンがいますからね、実はね、これ。
そうですね。
うん、なので、うん、楽しみですね。
そうですね。これはバージョン3終わった時点で、こういう、その続きやと思うんで、
うん、
多分そこまではいかんとダメでしょうね。
ですよね。
うん。うん、何々の何々みたいなことを言ってたんで、もうこれもネタバレできひんから言いにくいけど。うんうん、
それ番組では言っとるんですか、
う
ん、
言ってました。
言ってましたね。
おっと。
結構ガッツリ言ってましたね。
うん。うん、まあ、 あのシリーズのね、今までのドラクエシリーズの中にもこういう話ってあったんで、
うん、
オンラインゲームならではの味付けだとするとこれはこれでなんかすごく楽しみですね。
そうですね、すごい楽しみですね、これ、
うん
うん、
でもう一個の新シリーズは時を巡る命題、
うんうん、
で現代と過去を行き来して進めるストーリークエスト、意外な人が登場するかも。
これタイムリープちゃうのこれ、
まあ、この題名からワクワクしますから
ね。ですね。
タイムリープっていうより時間移動でしょうね。
ね。
あの、うん。
これだから
意外な、いわゆるタイムマシンみたいな感じで行ったり来たりっていう形なんです
ね、うんうん。意外な人いたらこれやっぱり知っとる人ですかね。
なんですかね。
うん。それはそうでしょうね。う
ん、ああ、楽しみですね。
うん、あのだからメインに加えてこんなのが、あの、サイドの、うん、としての、あの、お話。まあ、これなんですかね。あの、例えば、あの、神話編とか、あの、うん、無限編とか、あんな感じともまた違うのかね。
うん、あ、それに、僕はそれに近いイメージを持ってます、
うんうん。
ただそれが、その、待たさずに、一気に、うん、できるようになるっていう話を言ってましたけどね。
うん、ああ、そうかそうか、うん。前まではちょっと、次まで期間空いたりしましたよね。
うん。
うん。
まあ、あの、アスフェルド学園なんかも、第何話、第何話って言って、やっぱりバージョンアップを図った上での、あの、追加されたわけですけど、それともまた違うかなって感じですかね。
うん。
で、まあ、今までに出てるサイドストーリーに関しても、あの、まあ、メインのストーリーもちろんいいんですけども、サイドストーリーもかなりのありますからね。
うん。ですね。
うん。全然、まあ、手を抜いてないって言い方変ですけども、一つ一つ、やっぱり感動する話も多かったんで、
うん。
これは期待ですね。
ぶっちゃけですよ、ぶっちゃけ。
ええ。
ドラクエ11の、サブクエストってあるじゃないですか。
は
い
は
い、
ええ。
これがこう、一続きになってるのっていうのは、なかなか少ないんですよ。まあ、ゲームの性質上っていうのもあるんで。
まあ、そうですね。
それは、なんか、なんとなしいなんですけど、ドラクエ10の、うん、あの、サブストーリーとか、サブクエストに慣れすぎたっていうのもあって、あ、これなんで終わるのっていう、なんか、肩透かし感っていうか、あっさり感があって。
あ、あっさり感はちょっと否めなかったですね。
だから、それに対しての、やっぱり、オンラインゲームならではっていうところを、ちょっと出してもらいたいなと思います。
うん、ね。
はい。続きまして。
はい。
新職業。天地雷鳴士。
ああ、来ましたね、全
部。はい。で、まあ、こちらに関して、まず先言おうかな、これ。ね、ジャンプに乗ってたようですね。
ああ、
これあの、まんまるどさんにもリンク入ってますけども。うん、その天地雷鳴士って名前ものそうなんですけど、格好職としても出たと、格好、ドラゴンクエストシリーズで出た時もそうなんですが、
うん、
召喚士に近いよう。
そうですね。久々現場召喚ですからね。
現場召喚する形ですよね。
うんうん、
で、加えて、装備、決まったみたいですね。
うん
うん、両手杖、それからスティック、
はい、
扇、
はい、魔法系ですよね。
うん、特に杖と、スティック両方持ってるっていうのはね、
そう。まあ、まあ、セブンと比べてもあれなんですけど、セブンの時は、基本的には、賢者のさらに上の上級職という位置づけだったんで。
ほうほうほう。
うん。だから、ま、それ、その感じですね。魔法がメインというか、その、能力、魔法の能力が高いような感じですかね。
ですね。
うん。
実際ちょっと、バージョン3での追加職としてですね。
はい。
占い師だったじゃないですか。
ええー。
ちょっと後ほど、いじられるところっていうところで喋りたいと思うんですけど、
うん、
あまりにも強すぎる、
うん。
という、もう印象を持たざるを得ないのがあって、
うん、
今回こうやって新しい職、しかも、その、まあ、現場召喚的なものを使うんであればですよ、
うん、
バトルバランスが大きく変わるはずですわ。
うん、
でこれがどういうふうにもたらすかっていうのも、ちょっと見ものです、正直。
そうですね。まあ、言い方で修正ありきはありきだと思うんですけどね。
うん、
うん。こればっかりやってみると、プレイヤーの状況も変わってきますし、登場してくる敵によってもまた変わってきますからね。
ね。
はい。これまでの踊り子とか占い師、やっぱり実装された時に、
うん、
その、せっかく実装するねんから使ってもらいたいっていう、その、あれがすごい 見えてたじゃないですか、
はい
うん、だからそれでかなり強くしてたんやと思うんですけど、
うんうん、
そのバランスをこの天地雷鳴はどの辺で持ってくるのかなっていうのは楽しみですね、
うん、
その強すぎたんですけども修正はやっぱり結構遅かったですね結局今頃なるわけですよね
うん、ちょっと、まあ、それは後ほどの話にはなりますけど。
ああ、そうそう。
うん。で、なんですけど、いずれ、うん、それが皆さん感じてたかどうか、みたいな。
うん。
まあ、結果的に、その、例えば占い師の追加によって、この職がもう新職に近い、みたいなものも出てきてるわけじゃないですか。
うん。
ので、その辺がね、どういうふうに散られるか、ね。
うん。
うん
で今回からは、レベル50からスタートします、ね
うん。そうですね。はい。これは、もう1から始める意味がないんじゃないかっていう、もう見直しから始まってますね。
そうですね。
うん。
うん、
で、加えては、ストーリー、職業クエストストーリーも5は同時配信。
ああ、さっき言ってたやつですね。
うん。うん、ですね、うん。で、これも、一周ずつに、例えば占い師とか踊り子に関しては、うん追加職に関しても一周おきに、装備品が追加されるクエストとか、うん、特技が、必殺技が追加されるクエストみたいな形で入ってましたが、今回はバージョン4、頭からの登場になりますので、そういう形での変更。
うんうん、
これも後ほど語られる、オンラインゲームが5年経過した後の進化の部分ですよね。うん、対価ではなく。うんを踏まえての変更ということなので、これはちょっと、
そうですね。
前向きに受け入れたいと思います。うん、なので、うんバージョン4に入って、まあ、それこそ PS4、スイッチで始められたプレイヤーさんも、早速にもう天地雷鳴神を受けることができるように作られています。
うん
転職クエストの重条件は、まずダーマ神殿のクエストができること。つまり、職業が転職できること。
うん、
もうかなり初っ端やりますよね、これはね。
うん、
で、一つの職業がレベル50であることっていう条件なので、まあ、うん、サクサクと50まで上がってると思います、
うん。
なので、これも簡単にできると思いますので。
そうですね、難しいとこではないですね。うん、
なので、やってみてはいかがかなという
ね。ここで言ってたんやったと思うんですけど、
うん
同時配信になる、5は同時配信になるっていうことで、
うん
その次回予告がなくなったんですね。
ああ、
うん、
うん、別にいらんよみたいな感じのコメントがいっぱい流れてたけど、
うん、
まあそれによってV のテーマが聞けなくなる可能性がある
っていう。あれなくなったんだからちょっと寂しいっす。
うちの予告でもイメージして作ってるんですけどダメなんですかね。
ああ、そうですね。
あれをイメージして作ってるんですけど、
うん、
いや次のクエストどうなるだろうもいいのでやってもらいたいけどね、本当はな。
そうですね、別に、ホットの異国みたいな感じで。
ね、
うん。あれは必要以上に面白そうに見えますからね。
ですよね。なんかテレビ番組のドラマのね、こんなのやるわ、みたいなのに見えますからね。
うん。
もったいない。
ないと確定ですね。
はい。
ですね。はい。
はい、はい、続きまして。はい。まあ、ストーリー、またその、ボリュームを持たせるという含めて、
うん、
アストルティアキャラクターズファイルという、新シリーズ。
はいはいはい。
うん、1シリーズ全3話で構成しております。アストルティアに生きるキャラクターたちの今を掘り下げる新シリーズの配信クエストということで、うん、1月中旬、まあこれ年明けですね、
うん、
に、されますと。で、第1弾の主人公は、この人ですよ。うん、奥を稼ぐ女。リーネさん。
はい。
はい。リーネをかっこよくしてほしいと、安西先生からのライターの方へ何度も書き直してもらったそうです。というもので。どうですか、これ。うん、なんか、リーネ、服装変わってるんですか
ね。髪の色ってこんな髪の色でしたっけ？
髪はこれですよ、うん。うん。覚醒になってからこの色ですね。
ああ。
うん、で、この左に映ってるヒゲのおじさんが、カジノの、うんはいはい、オーナーです。
うん、うん。
うん。
で、ね、
うん。あの時も言ってたけど、この画像が、その、オークションっぽい
ですね。
っていう話をしてて。
うん。
で、安西先生もそれに、同意してたんで、多分そんな感じなんでしょうね。
うん。うん、
なんや、高いものに平気で手を挙げるんだってことですよね、これね。
ですね。うん。
まあ、ちなみに、これ、まあ、リーネに関しては、まあ、当然、始まっていただければ、これ、楽しめるかなと思うんですけど、
うん、
第1弾じゃないですか。
はいはい、
はい、第2弾、第3弾って、こう、気になりますよね。
でも、悪の強いキャラクター多いですからね。なんぼでも、その、できてきそうですよね。うん、
なので、
うん、
あの人知りたいわ、この人知りたいわとか、あると思いますし、この間も、ドアラジにはね、あるキャラクターの、サポーター的な方が出たじゃないですか。
はいはい。
と、ああいう人のこの話を聞きたいみたいな部分っていうのは絶対に皆さん、うん、あのファンを持ってる方たちがいらっしゃるんで。
うん。
うん。
この辺は、例えば、誰も聞きたくないかもしれないですけど、これスピンドル兵士長とかね。
ああ、なるほどね。
うん。
いいですね。
よくないと思いますけど。
いや、意外といいキャラだと思いますよ、あの人。
そうですか。
うん、今言うことだけど、バージョン3終わった時点での状態の話ということですよね。
どうなんですかね。まあでも確かに。
キャラクターたちの。
うん、まあ、
僕が思うのは多分ね、スピンドルはちょっと絡んでたかもしれないですけど、多分ストーリーに絡んでない人に脚光を浴びるなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
でないと、進捗によって、できないじゃないですか。
なるほど。それはそうかもしれないですね。
うん。多分、キャラが強いけど、その、ストーリーに絡んでないリーネみたいな人が、どんどん、その、裏話が入ってくると思
います
。
そう、その方が構成しやすいですね。
半分、リーネって我々がこう、話作ってた部分って、少なからずありますよね、でしょ。
そうですね。
ああ、ね、いつも利用しとるところの、とこですよね、うん、とこのキャラクターとかが使いやすそうですね。
面白いですね。うん、そうです
ね。
うん。
まあ、ちょっと楽しみです、これ。
はい。
はい。で、ストーリー絡みにも絡みますが、季節イベントもいろいろやってきますよ、と。まあ、リメイクっていうのもどうしてもやらざるを得ないんですが、新作は必ず入れてきますよ、ということです。
初めての人もおりますからね、その季節が。
ね。
うん。
今回のファイナルファンタジーコラボレーションのがね、
はいはいはい、
まさにその再演っていう形で入れないと、あの時まだ、うん、サービスして始まって、はいたけど、やってねえよって言ってやっぱりいますから、
うん。そうですね、もちろんもう、それは。
です。はい。
まあ、直近ではクリスマスが新作で、
うん、
イベントされるみたいで、
うん、
うん。で、新キャラが登場っていうことを言ってたんで、
はい。
ざわついてましたね。
うん。
もしかしてあの、黒いっていう。まあ、それはまだね、明言はなかったんですけどね。
うん、
まず、11月ですから、これはバージョン4が出るのが、うん、もう本当に、うん、バージョン4発売して直後の季節イベントになるんですよね、これね。
そうですね。
なので、楽しみにしましょう。
うん、はい。
はい。はい、続きまして、頑張りますのもう一つ、はい、マルチプレイコンテンツを強化します。
はい。
4.0 アストルティア防衛軍、これ東京ゲームショーでもちょっとおしゃべりされてみたいですね。
されてましたね。
うん。
まあ、イメージの、絵は出てますね。
うん。
うん、
でちなみにですけど、先ほどのそのリーネみたいなそのクローズアップキャラクターなんですけどね。
はいはい。
この変なメガネかけてる変な制服着たこの人なんですけど、
館長みたいな人ですね。
ああ、私この人の話聞きたってますけどね、本当は。
ああ、うん、ですね。スピンドルさんに通じるところある。
いや、ちょっと兄さんそれは困るな。スピンドルと一緒にしてもらったら困るわ。
そうですか。
うん。実際ちょっと見るとですね、この後に出てきた。このアストルティア防衛軍8人ですから、いわゆる、同盟バトルみたいなイメージの、うん、形になるんですけど、うん、これは、後から絵コンテが出てたんですよ、これ。あ、ちょうど後からかな、うん、プレオープニング漫画なんていうところを、わかりやすくするために説明しますよ、みたいな感じで出てるんですけど、はい、これね、この、メガネかけたこのベリンダー、あ、ごめんなさい、の方がですね、率いる、スンスナの話らしいですね、どうも。
うん。
なので、なんか大砲のイラスト見えますよ
ね。ああ、
はい、話ちょっとそれますけど、ピチカさん、モンスターハンターでもこういったのあるじゃないですか。
ありますね。
はい、砦、砦攻略、砦防衛戦的なとか。
はいはいはい、
大好きっすわ、実は。時間かかるんですけど、みんなでなんか兵器とかを使って、頑張ってなんかでっかいやつ倒しましょうみたいな、やつも好きですし、はいはい、どうすかね、あんまりこう言いたくないんですけど、3.5 の方で、そういうシーンが出たじゃないですか。でっかいのが出てくるんです
よ。はいはいはいはい。
ワクワクしたでしょ。
ええ、
あれしたいっすよ、これ、ムービーだけじゃなくて。
そうですね、
そういうイベントであってほしいなと。はい、ね、はい、ちょっと気になるもう一個なんですけど、ここ、
はい、
8人より多い人数でプレイできるコンテンツもお届けする予定ですか。
だからまあそういうことですよね。もっともっとそういうのが出てくる可能性もあるということですね。
12人16人。これちなみに、参考ですけど、ピカソン、FF11 とか。
はいはいはい。
なんかもう、こういったその、8人なんて問題じゃないぐらいの多い人数だってあったんですか？
だってもう14だったら32人とかなんかそんなんでありますね。
32人？
もう、何が何だかわからないような状態ですね。
まあちょっとオートマッチングとかに頼らざるを得ない部分も出てきますけどね。まあちょっと。
あれです、モンスターハンターフロンティアでも16人とか32人もありますからね。
ああ、なるほど。
ええ
ー。なるほどね。はい。まあちょっとこういったバトルコンテンツ系に関してもちょっと期待しますね。
今8人ですよね、マックスが。
マックスは当然。はい、
やっぱりそれ以上のコンテンツも予定しておることでいいわけですね。
これもひょっとしてですけど、あれですかね、まあ、サーバーの問題でもあるんでしょうけど、Wii をカットしたからがゆえにできることになったのかなっても思えわざるを得ないんで。
そう。
もちろんそうでしょうね。
ので、ちょっと、今後のね、ドラゴンクエストのその、10の、その、人数、ね、プレイ人口的なものも結構左右する、部分もあるかなと思いますので、
はい。
で、合わせて、こういった、みんなでできるコンテンツですね。
はい。
の部分なんですが、最近こう、行かなくなってきつつあるんじゃないかというところの手こ入れ。
はい。
ということで 4.0 では、4.0 ですからね。以下のようなことをしますよと。カジノのカジノレイド祭り。
ありましたね。
それから、第3回のスライムレースは、まあ、通常開催みたいになりますけども、スライムレースを常時できるようになりますよ。自分が育てたスライムと、いいですね、例えばじゃあ、ドアラジで、レース開催しましょうみたいなこともできるよということになるみたいですね。
あれ面白かったですからね。
はい。と、あと、邪神の宮殿なんかはボスの組み合わせの更新をしますよと。
今すいません、邪神の宮殿って盛り上がってはないんですか？そういうことじゃないですか。
いや、月に2回やるものっていう感じですね。
やるもの、ね。で、やった、変な話、やったらいかないものになりますよね。
ああ、済ませたらもう、しばらくは、みたいな、更新来るまでないような感じですか。
私なんかちなみに、もう無理、1はやりますけど、
はいはいはい。
あとは無理がないんだったらやりますけど、例えば全部どうしてもやらんとないかん、みたいな意識がないです。
僕も時間なかったらやれなくなりましたね。ただやったら面白いですよ。
そうですよ。
まあ的みたいなもんですよね。
的よりも面白いです。これは時間があればぜひやりたいと思うけど、そこまで無理しなくなってきたって感じですね。
本当にやること多いですよね。
好きなところやればみたいな感じで。まあそれちょっと少しブラッシュアップって感じでね、ボスの組み合わせ変えましょうみたいな話もありますね。
はい。
はい。で、将来的には、イカのようなことを予定してますということで、4.1 ではバトルグランプリの、特技180スキルを解放して。
解放、はい。
うん、4.2 では、ピラミッドの隠し宝物庫。4.2 で、幻の海トラッシュか。
おぉ、バージョン2。
お夏限定だと思ってたんですけどね。はい、4.X、まあ、いつかわかりませんよという意味で、コロシアムの見直しということで、うん、入っております。
うん、
はい、
うん。
どうしたの、この 4.2 のピラミッドってのが気になりますね、これ。
これ気になりますね。
うん。なんか他は予想つくんですけど、
うん、
これがわからんですよね。
うん。まあ、てこ入れ的なものですかね、なんか。てこ入れいうかあれですけど。
まあ、だから新しい霊廟ができるのか、
うん、
今までの霊廟に、その、宝物庫をさらに、
うん、
うん、追加するのか、
うん、
どうなんでしょうね、うん。
うん。
ランダム的なものが何かあるかもしれないですね。
ですね。
うんですね。まあ、ピラミッドは面白いし、もったいないですからね。この完成したらいかなくなるっていうのは。
うん。
うん、
やっぱピラミッドって雰囲気が好きなんですよ、実は。ので、やっぱ、なんかドラクエ3でピラミッドに初めて踏み入れた、
うん、
イメージがやっぱ、音楽もありますけど、それをね、やっぱり、彷彿させるので。
うん。
だって、俺、ストーリーに絡みましたけど、死の方、
はいはい、
のピラミッドで行った時も、ああ、これぞピラミッドだと思いましたもんね。
なですね。
なんか、うん、罠的なギミックがあったり。
多かったですね、はい。
人食い箱がいたりとかね。なんか、それっぽい作ってたじゃないですか。
うん。
で、ピラミッドはちょっと復興していただきたいです。ですね。はい。
トラッシュがやっぱり人気あるからですよね。もちろん。
うん。
もちろん。まあ、多分 4.2 の間やから、もうそろそろ夏前ぐらいになってんじゃないですか。
ですかね。
うん。
まあ、この間の、ピッチさんタイマントークの時も喋りましたけど、
はい。
あれでしたよね。いわゆるこの、ワイワイ系コンテンツっていうのは、やっぱ、結構評価を得たので、
うん。
これ、なんかいろいろ突っ込んできそうな気がしますね。
ですね。
うん。
予想以上に楽しかったんで。
ですね。はい。うん、はい、続きまして。
はい。
はい。新しいおしゃれできるようになります。
あー、来ましたね。
うん。ちょっと、まず大まかに 4.0 では、顔アクセの2つ装備ができますよ。
うん。
はい。あと、口紅ができますよ。
はい。
人間になった時の、大人子供が変更可能になりますよ。
いやー、これ嬉しいですね。
です。はい。特に、
はい。
顔アクセ2つ装備。
うん、
まあ、口紅っていうのは多分それに加えた部分としてこういうドレスアップもできますよってことになりますから、
うん、
メガネ系とヒゲ系みたいなものを同時装備ができると、
うん、
みたいなことができると、うんうん、ちょっと参考画像出てますけど、まあ、かなり個性が出てきますねこれで。
いよいよ走ってますねこれ、
うん、ドワーフ的にはやっぱこの紅の豚ですよ。
ははは。やりだしたら多分2つじゃ足りないとかまたなっていくんでしょうね。
そうですね。
うん。
これでまた新しいのも出てきそうですし。
うん。うん、当然、ショップでの追加っていうのも多分、まだまだですような気もします。
ですね。
うん。できるのは髪型ももうちょっと増やしてほしいですけどね。
うん、なるほどね。
うん、
まあ、髪型はそこそこ定期的に増えるんで、
うん、
あるんじゃないですか、これからも。
アイさん、学園やって思いませんでした？髪型変えれるじゃないですか。
うん。
あれってあれ学園専用の、キャラ専用ですよね。
うん。
あれもったいないですよね。自分らもしたいですよね。
おー、なるほど。
ああ、僕はもう全く同じキャラ変えましたね。坊主にしましたんで。
人間のスキンヘッドってないですよね。
そろそろ、
ええ、
あ、スキンヘッドほんまにドアオだけですからね。
ですよ。
うん。
あとはその まあ、そういう意味で、後からちょっとこれ、なんですか、ロードマップの話にもなるんですけど、先ほども言ったように、Wii を切ってしまったことによっての、自由度ができるっていうのはまず第一歩じゃないですか。
そうですね。で
前、リッキーが言ってたんですね。これによって、左右の髪型のアシンメトリーな形とか、うん、アシンメトリーな色みたいなこともできるようになるだろうっていうんですね。
うんうん、
なので、こういったものが変わっていくとすると、またこの個性が、それぞれできるんじゃないかなと思いますし。
う
ん
う
ん、
そうですね。もっと、この差別化していきたいですからね。
ですね。まあ本当に理想はこうなんですか。今でもかなりだと思うんですけど、
うん、
まあ例えば人が多いグレンとかメインストリートに行った時に、うん、誰一人として同じキャラクターがいないみたいなね。
うん、
いう形が理想ですわ本当は。
うん。
ですね、
うん。これも今後楽しみですね。
はい。
うん、
で、5つの変更点、最後になりますが、はい、はい、情報発信の方法をこういう風にしていきますよということで、
うん、
追加変更の内容だけではなく、なぜそのようにしたのかという意図も可能な限り説明していきます。
はい。
はい、新規コンテンツのわかりやすいところも解説する、プレオープニング漫画なども始めていく予定ですと。
うん、
その他、開発運営チームの温度感を伝える取り組みを検討していきます。
うん。
うん、まあ、どうですかね、広場で、ほら、これ変更してちょうだい、ここがちょっと分かりにくいんじゃっていうみたいな話って出てきますよね。
はいはいはい。
これのに対する若干答え的なものになるのかな。
うん。
うん。いいですね。その、さっきも言ったけど、その漫画ね。
うん。
うん、これはかなりいいですね。ちょっとアメコミ風な。これまあ、それごとにその画風は変わるのかもしれないですけど、
ええ、
これちょっといいですよね、このアメコミ風のやつは。
ですね。
うん、読んでみたいですね。
この赤帽子かぶった人はね、ピーピー言ってね、相当 M、総帥 M って言ってるんですね。
うん。
M って、この人でしょみたいな話じゃないですかね。
ああ、うん、はいはいはいはい。
あとは、なんか、ズーンって書いてますからね。この漫画に。
うん。
なんか
これね、ある程度その、回数重ねて揃ってきたら出版とかしてほしい、
ね。これ広場で読めるような感じです？
まあ、いや、
そうでしょ。
うん。チュートリアルで入ったら、それはそれで面白いですけどね。
あ、なかなかそれは。
いやーないんじゃないかな。
多分ないでしょうね。
あ、うん、ねえ、ソースイエムがこれを見ろっつってやるんでしょこれ。だとしたら、うん、それはないんじゃないかな。
うん、
はい。まあでもね、これ今のそのなんですか、その没コンテンツの紹介とか、
うん
うん
うん、ひょっとしたらそういうのを発表するのがゆえに。また日の目を見ることもあるかもしれないですし、
うん
うん、
これひょっとしたら今度ほらバトエンが入るじゃないですか、
うん、
バトエンなんかもこれに入るのかもしれないね、
うん、
なんか期待できますよね、なんか、うん、
そうですね、その、うん、安西先生の、
うん、
そのだ今までこう言いたかったけどそのやっぱり言わないべきじゃないかってい う, こう内部事情的なものも、
うんうんうん、
自分がトップになったからもうこれは全部オープンにした方が、
うんうん、
そのいいんじゃないかっていう、まあ、これがその初心表明みたいな感じで、
うんうんうん、
すごい好感持ってますよね。
なんか本当こう、うん、選挙の公約みたいな感じでいいですよね、こういうの。
いいですよね、
うん
うん、内部事情も全部オープンに出していきますよと、
うん
うんうんまあ、多分全部ではないやろうけど
でもなるべくこの間、うん、そのバトエンをその、まあ、リッキーが、うん、最後 の, 大仕事をしてやらせてもらうみたいな話をした時ですよ、うん、このもうリッキーが言ってしまえば降板するので、
うん、
もうバトエンの企画をお蔵入りさせようとしたんですってね。
ほうほうほうほう。
そしたらば、その開発スタッフから、もう泣いて懇願されたと。これだけをやらせてくれと、うん、形にさせてくれって言って、あの、うん、もう、会議室に安西さんとリキが呼び出されたっていう話とかね。こういうのがまさに温度感。
うん。
なんじゃないかと思うんで。
うん。
こういうのをこう、我々に伝えて、伝わってくるっていうのは、あと、若干ですよ。バージョン3のね、バージョン 3.3 過ぎたあたりから、開発運営よりもガクッと減って気にしませんか？
減りましたね。
あれが伝わってこないのも、ちょっと不満が残ってた原因の一つなのかなと思うんですよ。これをやっぱり、まあ、変わる、安西さんに変わることによっての、ちょっと初心表明という部分も、先ほど、吉田兄さんが言ったようにね、あるのかなと思うので、ぜひとも来ていただきたいなと思いますね。
そうですね、もうついていこうと思いますね。
ね、あの、今、ピチさん言ったようにね、あの、今ちょうど選挙の話、世間では言ってるじゃないですか。あの、うん、本当に安在と支持したいと思います、
ね。そうですね。これだったら一票入れたくなりますもん。
うん、ね。はい。以上、とりあえずね、前編この辺で。後編は、ロードマップの話、それから、ちょっとした、あの、今回ね、地味変更点はまずないので、あの、後編に関しては、ロードマップと、プラスアルファのお話になります。
はい。